今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書21章1節から11節までです。マタイによる福音書21章1節から11節、はじめに5節までをお読みします。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳輪でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。アメン。お祈りします。主よ、あなたがお語りください。取り次ぐこのしもべの唇、体、心を整えてください。預かる一人一人の耳を開き、心を開いてください。あなたの恵みの御言葉をしっかりといただき尽くすこれからの時であり、この一度でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。イエス様がいよいよですね、十字架にかかられるためにエルサレムに入る段に至りました。その時イエス様は自分の国、ご自分の都に来られた時、イエス様は何に乗って来られたか。イエス様はロバに乗って来られました。イエス様はご自分の国に来られる、ね、もし世の中の王が自分の国に凱旋してくるという段であるならば、もっとなんか高級な馬に乗ったり、ね、高級車に乗ったりして、そして人々の喝采を浴びてくるはずなんですけども、でもイエス様が乗って来られたのはロバ、ね、荷物を運ぶロバの子に乗って来られました。これは預言者の書が、実現するためでありますけれども、ゼカリアの9章にその預言があります、ね、全くその通りのこと、ね、ゼカリアの9章の9節の預言です。こう書いてあります。ゼカリアの9章9節と10節を読みします。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も立たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。アメン。イエス様は平和の王として来られました。柔和でロバに乗って来られました。世の中の王は自分の武力の強さ、自分が武高しい様、力が強い様をアピールして、ね、軍馬とか、また戦いの武器、ね、弓とか、そういったものを誇るんですけれども、しかし私たちの主であり、皆さんの主イエス様は平和の君であられます。柔和で、ね、 ロバに乗ってこられる。そしてその支配は、ね、海から海へと、大川から地の果てに、もう全世界に至る。このことが実現します。その言葉のゆえに、イエス様はロバの子に乗ってこられました。イエス様は、ね、もう、遥か昔から予言されていたことを成就するために、ですから、このロバが用いられるということは、遥か昔からあらかじめ定められていたんです。そしてイエス様が、ね、エルサレムに入場するとき、こと細かに弟子たちに指示しておりますね。向こうの村に行きなさい。すれば、ね、ロバがつながれている。一緒にロバの子がいるに気づく。まあ、他の並行箇所では、まあ、水瓶を運んでいる男が、ね、見えるから、その男についていって、その家に入ったところ、確かそんな感じだったと思うんですけども、イエスさんはこと細かにですね、このロバがいる、これこれのロバ、ね、それを指名されました。そして、しかも、ね、誰かが何か言ったら、こういうふうに答えなさいという、その答えの言葉まで備えられました。ね、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすれば、すぐにそのロバを引き渡してくれる。で、それで連れてきなさい。ね、わざわざ人から、ね、なんでそんなロバを解き放つんだ。誰の指示を得ているんだ。まあ、そういう、言葉あったとしても、でも、主がお入り用なのですと答えなさい。それならば、すぐに、それを渡してくれる。すぐに許してくださる。下の直訳、ね、3節の、下に直訳が、あれ、派遣してと、ね、書いてあります。弟子たちが、主がお入り用なんですと言ったら、そうすればすぐに派遣してくれると言いました。主はロバの子さえも用いてくださいます。軍馬とか強いものではなく、ロバの子。ね、皆さんも、もしかしたら、ね、ロバのようなもの、誰も見向きもしない、ね、誰も使ってくれないようなものであったとしても、でも、それでも、主が呼んでくださいましたね。皆さんも、世のあらゆるところから集められたはずです。ね、ある人は、もともとホームレスだったところから、ある人はもともと学校の先生だったところから、まあ、ある人は、ね、世の中の会社のあることをしていた、ね、そこから呼び出されてきました。主のお入り用のために、ね、皆さん、主がなんかお呼びの声がかかっているような感じ、それがして、自ら出てきたような気もするかもしれないんですけど、でも、皆さんが、主のもとに召し出されるということ、主のお入り用で、主の尊い器として、主を運ぶ器として用いられるために、ここに来たのは、それは、前からの定められていた、ね、主がお選びになっていたんですね。最近、エペソビトへの手紙一章を開きました。ね、主はいつから皆さんのことをキリストにあって見舞いで清く傷のないものにしようとあらかじめ定めておられたか。永遠の前からでしたね。この全地、全、ね、地の作られる以前からキリストのうちに、ね、見舞いで清く傷のないものとしようとしてあらかじめ定めておられた、ね。愛の心を持ってあらかじめ定められていたんです。このロバが主のお入り用として、主の御用として用いられることも、ね、もう預言者、ね、ゼカリアの書の時代から、いや、もっと遥か前から、主に定められていたんです。そして、私たちは、ね、この2000何年という時代に生きるようになって、ある日ある時生まれ、この地上に生まれて、そして、キリストのお入り用になるために、今こうしてここに集っております。至るところから集められました。その、もともといた場所、そこにおいて繋がれておりました。縛られておりました。罪に縛られ、あるいは世の制度に縛られ、あるいは世の中でいいようにこき使われるために縛られている中において、ある時、主の使者たちが来て、主の弟子たちが来て、ほどいてくれました。世の人たちが、ね、 なんで解くのか、なんで解き放つのか、それに対して主がおいりようなのですという言葉を持って、ね、そして許されて解き放たれてイエス様のもとに連れてこられました。このロバはイエス様のもとに連れてこられました。そこで21章の6節からもお読みします。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。アメン。イエス様はロバに乗ってこのエルサレムの中へ入場を果たされました。そして道行く人々は、ね、こぞってイエス様に対してホザナと祝福あれ、ね、主の御名によって来られる方に、もう本当に大歓迎を受けるんですね。きっとこのロバにしても、まあ、ロバにとっては、ね、群衆がないか、騒いでるなぐらいに思ったかもしれないんですけども、弟子たちも、まあね、自分たちの担ぐ先生がこんなに有名になられて、もう本当に息高々だったでしょう。そして群衆たちは、ね、上着を、道に敷いて、また木の枝を切って道に敷いて、そしてイエスをお迎えしました。まあ、他の箇所を見ますと、白の枝を手に取って、それで、ね、イエスをお迎えした。これ、王をお迎えする時の、まあ、そういう、態度ですね。服を脱いで、その王の通られる道に敷く、ね。王をお迎えする待遇ですけれども、しかし、この群衆たち、まあ、ダビデの子にホサナ、叫んでいるんですけども、このお方がどういうお方か、どういうわけでホサナと叫んのか、どういうわけで王としての待遇を、ね、このロバに乗られた方にするのか、ともそれを知らなかったようです。十節を見てください。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。人々、この方はどういう方なのか、ね、知らないまんまにダビデの子にホサナと叫んだり、また、あの、白の枝を、また服を取って道に敷いたり、そういう風にしていたんですけど、知らずにやっていたんですね。群衆は、11節見ますと、群衆は、この方は、ガリラヤのナザレの預言者、イエスだと言った。ね、この方をどういうふうに群衆は評価したか。ガリラヤのナザレの出身だと。ナザレ出身。ちょっと下げ墨を込めたど田舎出身のものだ。エルサレムの住民からすればガリラヤ、異邦人 の罪深い町、ナザレ、ど田舎、ね。そこの出身の預言者、イエスだと。言いました。イエスという名前、まあ、イエシュア、まあ、ヨシュアの名前なんですけども、結構ありふれた名前です。ですから、あの、罪深い町の片田舎の、あのありふれた名前のイエスだ、預言者だ、言います。まあ、この直前、まあ、前回また20章の終わりの方で、ね、2人の目の見えない人たちの癒しがあったんですけども、そこではダビデの子よと叫びましたね。その目の見えない人。それで癒しをいただきました。他の大勢の群衆たちは、ガリラ・ナザレの出身の預言者がお通りだと言ったんですけども、でも、 この目の癒された人たちはダビデの子イエス様と叫びました。イエス様をどのように評価するか、これによって、ね、癒される人、イエス様と関わりを持つ人、イエス様についていく人か、それともその他大勢の群衆か、これに分かれます。ここで、ね、その他大勢の群衆たちはイエス様ガリラヤナザレの預言者イエスだと告白し、またある者はこの方はどういう方なのかと知らないままで、ね、ダビデの子にホザナ、道に白の枝を敷き詰めたりしました。ホザナという言葉、ね、よく聞きますね。賛美の中でよく使われます。教会に来ればたまにホサナという言葉を聞きますね。ホサナ、どういう意味か。あの、詩篇の118編にね、ああ救いたまえ、ああ救いたまえ、ね、ホーシアンナというヘブライ語です。ああ救いたまえという意味ですね。この群衆たちは、よくもわからず、ああ救いたまえ、ね、ダビデの子にああ救いたまえ、ね、よくわからずに叫んでいたんですね。皆さんもイエス様がどういうお方かよくわからずに、ああ、救いたまえ、ああ、救いたまえ、叫んでいないでしょうか。イエス様は何かよくわからないけど、救ってくれるものだと、ね、思っております。この群衆たち。私たちもそういうところがあるかもしれませんね。叫ぶ相手が一体どなたなのかもわからずに、ああ、救いたまえ。また、何からの救いであるのかもよくわからずに、ああ、救いたまえ。叫んでいます。前回のところのその盲人バルテマイ、また二人の盲人は、はっきりと何をしてほしいのか、それを知っておりました。目が見えるようになることです。見えるようになって、そしてイエス様についていくこと、それをしました。皆さんは、ああ、救いためと漠然と、ね、何か、ね、健康になること、お金が与えられること、癒されること、ね、自分をいじめるものから、そのいじめるものを征服して、もはやいじめられなくなること、ね、このイスラエルの当時の人たちはみんなそんな感じのことをよくわからずに思って、ああ、救いたまえと叫んでおりました。ね、当時、ローマ帝国からいじめられている状態から救われること、ね、それを思って叫んでいたんですけども、そのように漠然とですね、何か世の救い、世の方法で力ずくで救われることを期待してイエス様をね、ホサナ叫ぶ人はすぐにもう手のひら返したようにコロッとイエス様を裏切る側になってしまいます。事実、この白の日の一週間後にこのイエス様をホサナホサナ言っていた人たちはみんな十字架につけろ十字架につけろってイエス様を言う側に回りました。イエス様をよく分からずに、イエス様がどういうお方か分からずに、ね、いるならば、コロッと忘れて、ね、すぐに世の罪に戻ってしまうものです。群衆たちはそうでした。私たちもイエス様がよく分からずにいるならば、ね、イエス様を教える人が、またイエス様のそういう臨在が、目の前からすぐ亡くなると、すぐにイエス様を裏切る側に回ってしまうようなものです。一体、救いとは何か、一体何から救われるべきなのか、これをよく皆さん理解していないと、この群衆たちのように、わけもわからず、ただガガガガと、ね、大声出して、ホサナホサナ、ああ救いたまえ、ああ救いたまえ、叫ぶだけで、一週間後には、イエスの十字架につけろの側に回ってしまう。皆さん、イエス様に何を求めているでしょうか。何から救われるべきでしょうか。この白の歯を手に取って、そしてイエス様をお迎えするシーンが、黙示録にもあります。ね、確かに四福音書には、この白の歯ということで記事はあるんですけども、実は黙示録にも白の歯を手に取って、大勢の群衆が叫ぶ場面があります。冒頭でお読みしました。黙示録の7章です。黙示録の7章の9節からのところです。9節から12節をお読みしました。 黙示録の7章9節から。その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アメン。この白の枝を手に持った大勢の群衆、白い衣を着てあがなわれた群衆、天の栄光に属する群衆たち、彼らは大声で叫んでいったことは、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にあると叫びました。彼らは救い、ホシアンナ、救いが一体どこにあるのかを明確に真っ先に叫んでおりました。救いはどこにあるか、御座にある私たちの神にあり、子羊にあると彼らは明確に叫びました。救いはどこにあるか、誇られた子羊キリストにあり、その神と和解のお務めをしてくださった子羊キリスト、そしてその和解先である神にある、そうはっきりと宣言しましたね。あのロバに乗ってこられたイエス様をお迎えした群衆たち、彼らも奉仕案内、ああ救いたまえ、ああ救いたまえと、何からの救いかもわからず、また救いはどなたにあるかもわからず、ただ、ね、あるものはこのローマ帝国からの救い、あるものは、ね、お金がないことからの救い、病が癒されることの救い、ね、そういう世の救い、それを求めて叫んでいたようですけども、でも私たちが救い、何からの救い、本当に罪から、サタンから、死からの救いをイエス様は成就してくださいました。だからこの大勢の群衆たちは白の枝を手に持って御座とその座す子羊との前に立って大声で、ね、救いはどこにあるかを叫んだんです。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にこそある。だからこの天の栄光のエルサレムに彼らは入り、そこであがなわれる特権を得たんです。救いはどこにあるのか、イエス様のうちにあります。そして私たちがこの世の救いも、イエス様を救いとするならば、この世の救い、そういう金銀が満たされたとか病が癒されるとか、そういった救いはついてくるんです。神の国とその義とをまず第一に求めるならば、これらのものは、ね、それに加えて与えられるものです。だから皆さん、まず第一に神の国とその義とを求めるべきなんです。するならばそれらのものはついてくる、ね、このイエスというお方、救いそのものであられるお方の周りに、ね、病の癒しだとか、ね、必要の満たしとか、そういったものついてくるものです。ですから病の癒しとかをついて、それをまず第一に求めるゆえにイエス様を欲しやんなする、これ順番間違えてるんですね。順番はまず私たちの救いであるイエス様を第一に求めるべきです。するならば諸々の良きことがついて回る。もう一度言いますと、ね、病の癒しだとか必要の満たしだとか、ね、そういった、ま、いじめっ子からの解放だとか、そういったものをも第一に求めるゆえにイエス様を奉仕案内する、イエス様来てください、イエス様救ってください、これ順番を間違ってるんですね。まあ、もっとも福音に入る、まあ、イントロとしてはそれはいいでしょう。でももうイエス様を信じて、イエス様を知って何年も経っておきながら、相変わらず病の、解放だとか必要の満たしだとか、そういったものを第一に求めてイエス様を、ね、第二にする、これは順番間違いなんです。皆さんにとって救いはこのほふられた子羊キリスト、このお方です。どうか皆さんは順番間違いすることなく、 もうね、皆さん、ここにいる皆さんは信仰を得てもう何年も経っております。ですから、しっかりとこの救いの主であられるイエス様、イエス様救い主ですね、このお方をまず第一に求めて、そしてこの黙示録の中の大勢の群衆、本当にこれ未来の私たちです。ヨハネはこの群衆たちを見て、で長老の人に尋ねられました。一体この白い衣を着ているこの人たちは誰ですか、どこから来たのですか、尋ねられます。ヨハネは答えます。主よ、あなたこそご存知です、ね、身勝手なことを答えないで、あなたがご存知ですと、ね、答えるんですね。すると、こう言われます。彼らは大きな観難から抜きえ出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。アメン、ね、彼らは大きな観難から抜け出てきたものです。私たちは世にあって観難があります。しかし何によって清められるか、子羊の血によって清められるんです。そして神の御座の中において、昼も夜も主の前で仕えている。もはや彼らを、ね、は飢えることもなく乾くこともない。太陽やどんな炎熱も彼らを打つことがない。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださいます。この白い衣を着た群衆、彼らは子羊の血で自らの衣を洗って白くしました、ね、衣は行いという意味もあります。私たちの行い、罪汚れた行い、これ子羊の血で洗って白くする。だからこの天の贖われた生徒たちの群衆に入る特権を得たんです。皆さんは何によって行いを清くするですか？自分の頑張りによって行いを清くするでしょうか？自分の何か誇るもの、それは一切ないんです。ただ子羊キリスト、このお方に助けてくださいと求めるんです。皆さん服を洗うとき、ね、洗剤を入れますね。その洗剤、皆さんが何か、調合したものでしょうか？いや、買ってきたものですね、お店から。皆さんも買うべきです。子羊キリストの血を買うべきです。何によって？信仰によってです。信じることによって子羊キリストの血を皆さん手に入れて、そして皆さんの行い、皆さんの罪、それを洗い清めていただくべきです。それならばこの天の群衆に混じって誠の主の聖日を、祭りを祝うことができます。どうか皆さんはこのロバのように用いられ、また本当に弟子たちのようにイエス様についていって、ね、その他大勢の群衆になってはなりません。しっかりと皆さんはイエス様に何が必要であるのか、また救いはどこにあるのか、それをしっかりと宣言して、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、あなたこそ救いがあります。私たちの罪汚れを除くは、ただ子羊の流された血、イエスキリストの血よです。これを信仰によって私たちは手に入れて、そして自らを清めるものでありますように、そしてやがては来たるべきこの大勢の国語、民族、群衆のうちから贖われたものとして、この白い衣を着てイエス様を褒めたたえる幸いに預かるこの一同でありますように。 どうかあなたが祝福し、導いてください。主イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
祈りましょう。信仰によってのみ、子羊イエス・キリストの流された血潮を買うことができます。この時間、私たちにも主よ、信仰によって今日この水曜日の礼拝に集まりし、私たちにも子羊イエス・キリストが流された血潮をください。そして神と人の前で犯したそのすべての罪をこの血潮で清めてくださいと祈っていきたいと思います。祈りましょう。
地上の民族たちはナザレのイエスを、ああ救いたまえ、ああ救いたまえと意味もわからず叫び、そしてイエス様と関わりを持つことなく十字架につける側に回り、イエス様を捨ててしまいました。今私たちはイエス様を救いとし、この家を建てる者を捨てた石ダビデの子イエス様を救いとして、このイエス様が流された血潮を信仰を持って自分のものとし、そして私たち自身を清め、この天の栄光の礼拝に預かることができるように私たちは祈りましょう。子羊キリスト、この流された血潮こそが私たちを誠に清め、白くしてくださる血潮です。私たちはこの天の群衆のように白の枝を手に持って、救いはどこにあるのか、それを明確にはっきりと告白して、そして歩むものであるものにあるように、主よ、どうかこの生徒たちを祝福してください。あなたの血潮によって清めてください。誰一人として群衆の側に回ることなく、あなたを運ぶものとして用いられるものでありますように。私たちは本当にいろいろなところにつながれておりました、ロバとして。しかしあなたは永遠の昔から私たちを、あなたを運ぶものとして呼び出してくださいました。今私たちはあなたを運びます。そして大勢の人々の前にイエス様を示し、ある者はそのイエス様によって救われ、ある者は永遠の滅びへと至る、この救いの印であるイエス様を私たちは今日もお運びいたします。どうか主を一人一人を祝福のうちに用い、清めてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ご起立ください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。